まあ、こちら大阪ではこの一般的には大阪都構想というね、都構想というやつがまあこれからじわじわと盛り上がってくるわけで、11月1日の住民投票に向けてボルテージが上がってきているところでございます。いろいろとその中枢といいますか、反対運動の中枢に入り込んでいろいろと取材をしてるんですけども、今日は市民のサイレントデモというのが行われまして、サイレントデモってなんだよとか思って、何か黙って歩くのって葬式の行列じゃんとか思って、じゃあ何なのかっていうと、要はシュプレヒコール、要するになんとか都構想反対とかって言ってこう大声を出すと、飛沫が飛ぶということもあって、基本皆さんマスクをなさって静かに粛々と御堂筋を歩きましょうという、で前後に街宣車がこうサンドイッチする形になりまして、で街宣車からはまあスピーカーを通じてメッセージがこう流されるというわけですよ。で極力政治的なカラーは排除して、もうあくまで市民による市民のための、大阪都構想反対の、サイレントデモという、スタイルで、でそこに令和新選組が街宣車2台繰り出しまして、その横をこう走りながらですね、頑張れとかつって大声を出してですね、走っていくと、でそれをですね、その デモ隊の横でダーッと、まあ、途中周りに警察もいるんですけど、それをダーッと走りながらこうワンワン言って、で追い抜いていったら今度横丁に入って、でぐるーっと回って御堂筋って一方通行じゃないですか、ね、でぐるーっと回ってまた U ターンして戻ってきて 2周目とかですね、結局3周やりましたね。これを車の中から見てたんですけど、もう面白くしょうがなくて、何なんだろうなとか、それでしかもおなじみのイチコロ氏の声で「ぬこなのにゃーん」とか言いながら「応援してるにゃーん」とかっていうのを生穴で車の中からやるというですね、大変なぶっ飛んだ凱旋活動をやっていたということでございます。 QICケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西ステーション新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田新右衛門と
ストロンボリ真由と
ジャジャニ陽子、
そして、FMC 九州ステーション新鍋 FMC スタジオは今日はどなたでしょうか。
キラウェア優子です。
あ、一人ですか。
一人です。
はい、寂しいですね。上田君すら来なくなった。そんなことないですね。という
もう
なんすか、
人の目を気にせず、はい、
人目を気にせず、あ、じゃあもうあれですか、今もうほぼほぼ全裸で、
そうですね、
ああそうです
、なんかシュミーズ1枚かなんかになってですね、
シュミーズはね、
今シュミーズってシュミーズ言うんですかね、
言わない
です、あれなんて言うんですか、今ランジェリーなんですかね、
私シュミーズって
シュミーズ
シュミーズってそもそも
言わない、
そもそも何ですか、なんかあれですか、
上からこうアッパッパーみたいなやつです、
アッパッパーみたいなやつ、
嫌い、ワンピースな下着、
なんていうのあれ、
あれなんていうんですかね、女性の
そう、
ブラジャーの上にもう一枚来るじゃないですか、
キャミソール的な
キャミソール、
キャミソール、そうそうそうですね、
の長いバージョンですね。
今日なんか熊本との回線の状態が良くないみたいなんで、さあお便りをね、ご紹介していく。あとでその投稿のネタも入ってくると思いますけど、まずは東京都目黒区からいただきました40歳主婦兼差し絵やラジオネームヤクルト10本一気飲み。
ありがとうございます。
10月8日21時56分頃日本テレビの放送が中断。海の映像 海の中のこう綺麗な映像などが約2分間流れる放送事故が発生しました。最近この手の放送事故はあまり見なくなりましたが、昔はビデオテープが止まってしまったり突然中継回線が切れるとかいろいろあったように思います、放送業界の生き字引榎田師匠がご存知の放送事故についていろいろお話しくださいませんかということになりました。これはなんですか、ダウンタウンデラックスの、前に間もなくもうすぐダウンタウンデラックスとかなんかミニ番組があるのかな、で、あれがキー局がある読売テレビなんで大阪、で大阪から出してるわけですよ。でその回線が不調になったという、あ、まあ、画面見てすぐあこれネットワークのあれだっていうのは、まあまあそのこの商売やった人間はみんな分かるんですけど、だから日程はもらい事故ですよ。事故の発生源は、読売テレビです大阪の城見町にある放送事故こういうなんか画面が止まっちゃうとか、よくほら口を滑らせる放送事故はあるじゃないですか、余計なこと言ってお詫びをしなきゃっていうのはありますけど、こういう技術的なトラブルの放送事故っていうのはなんか覚えてるものとかってお二人あります？なんかそういう最近ないでしょあんまり。
昔はありましたよね。
昔は突然
花畑みたいなんでこう今、文字が出て今何か
今番組が中断していますとかね、
しばらくお待ちくださいみたいなのは、見たことあります。
陽子さんありますか何か。
あんまりでもピーってなってる感じが、
ピ
ーなんかピーって止まってる静止になってるような気がする。
あとなんか突然ねカラーバーが出たりとかね、テストパターンが出たりとか、
はい、ありますね。
ジャネックさん何かありますか。
放送事故ですか。
はいはい、まあまあ木野さんが出てること自体が放送事故みたいなもんですけど、もうすでに事故が起きてます。
事故が
回線が取りなんですけど、
いやひどい、あ、いやいいですけど、はい、
回線がひどいですね何か覚えてるものとかありますか。
放送事故ですか、はい、何でしたっけ、フジテレビのアナウンサーですか、
はい、アナウンサーですか ですかって、まあそれがどうしたんですか。
消防訓練して落ちたのが私ちょっと今だずっと覚えてます。
消防訓練ってあれじゃなくて、避難はしごのを作ってる会社があって、それをレポートするときに、では今からその実際に窓から降りてみますってニッコニコしながら外に出たら、それが外れて止まってなかったんですよ。それで3階ぐらいから真っ逆さまで、それであれでなんか骨盤だかなんだか骨折して、
ずっと生で見てたんで、
最初ねスタジオで笑ってんですよ。なんかちょっとしたミスが起きたぐらいの感じでハハとかって笑ってたら笑い事じゃなかったっていう。
それ全国ネットですか。
目覚ましテレビ。
目覚ましで、
でまあ、あとなんか、ね、昔だから今もそうだけど朝の生放送ってあるじゃないですか、その目覚ましフジテレビだったら目覚ましテレビ、今日テレだと何、
ジップ、
昔はズームイン朝とかね、やってましたけど、あれはまあ放送事故の宝庫ですよ。だから特にズームインは宝庫ですね。長いことやってたんで、例えば続いては福岡 FBS 福岡放送からお送りしますってシューンって言ってズームインとかって言って、で今日は大濠公園に来ています、とっても朝の、この爽やかな雰囲気、今ジョギングなさってる方もいますね、あれは何って水死体が浮かんでたってとかですね、あと続いて、FBS 福岡放送って FBS だらけなんですけど、中継車にこうマイク持ってるレポーターが中継車の中に入ろうとするシーンがあって、ドアノブに手をかけた瞬間に、マイクからドアにかけて、要するに電気回路がそこで構成されてしまい、感電したわけですよ。でそのドアノブにかけた手がその筋肉が硬直して取れなくなるんですよ。だその状態で体がギャッてこう固まって、で何起きたのみたいな感じで、あれトメさんだったか徳さんだったか忘れましたけど、そういうやつとか、ありましたね。
すごいですね、生死じゃんに関わること
で一本の仕事死んでる可能性ありますよね。だからそういうような事故、あとこれはえっ、ー、と ズームインじゃなくて朝6時パングってやつがその前に6時からやってたのがあったんですよ、日テレで。それで、今日はあの石鹸の工場に来ています、で、あのいろんな廃油をエコロジーということで、油を使って、その廃油を石鹸に変えている工場ですと。で、今工場で今石鹸が作られていまして、ここ今油がこうあの火をかけてあの加熱してあって、そこに化成ソーダをこう入れて石鹸にしていくっていうその工程を移してたら、何かの手違いで温度が高すぎたのか化成ソーダ入れすぎたのか、一瞬にしてそれが泡立って爆発するっていう。
ちょっと面白いけど、
スタッフみんな大やけどはしなかったけど小やけどをみんなするっていう、そういうやつとか、あとは何ですかね、放送事故じゃないですけど、日本テレビに封筒が届きまして、足立由美様っていう封筒が届いて、でそれをこう封を開けたらドカンって開く、要するに爆薬が中に入っていて、でその破裂したやつの、破裂した人は確かなんか指が吹き飛んだかなんか、でその隣の席にたまたまオフィスで座ってて、この僕のこのトレーナーにこの穴が開いちゃいましたとかって、そういうのをカメラに向かって喋ってたやつがいるんですけど、現在日本テレビ放送網株式会社の代表取締役社長になってますけど、そういうのもそういうのもいます、だから、そういうのとかはいっぱいありますよね。あとね、なんか微笑ましい放送事故もいくつかありまして、
この前なんかありましたね、
これなんですか、この前って言うと
加藤浩二が、
加藤浩二なんか
あったっけ、ずっとチャック開いてたって、
あ、それは放送事故とは言えない ね、でもまあまあ微笑ましい、
微笑ましい
事故ではないんですけど、事故クラス、事故級の、トラブル、事故と言っていいんじゃないかというのがいっぱいあるんですけど、これもずいぶん前ですけど、これ熊本で、夜中の3時ぐらいですよ、寝てたら地震が来ましてね、で震度3だか4だかが結構まあまあ大きめなのが来たんで目が覚めたんですよ、でこれやっぱテレビつけて、ね、その地震のあらましを知りたいので、でまあ NHK をつけたわけですよ、そしたらまずもうその時今は24時間なんか番組やってたりするんですけど、そうじゃやってなかったんで、砂嵐なんですよ、で砂嵐で途中からポンと字が出て、地震情報っていう字が出て、で、先ほど熊本地方でやや大きい地震が発生しました、詳しいことが分かり次第お伝えしますって声が入って、でしばらく待ってたらこうスタジオにパッと切り替わってアナウンサーがこう出てきて、先ほど、午前3時何分熊本地方を中心とする、マグニチュード、4点何のやや強い地震が発生しましたとかってこう、でその横にフロアディレクターって言ってこうインカムをつけてる人が大体横に座ってるんですよ、でその時はなぜか立ってたんですよね、で立ってたもんだからカメラにこう見切れるように入ってきちゃったんですよ、でその人がこうちょっとこう髪の毎が爆発してまして夜中だったんで宿直で寝てたわけですよね、でその、結構なおじさんが、で爆発した状態でそのインカムをつけ、しかも着ているのが寝巻きパジャマじゃないですよ、寝巻き病院でおっさんが入院してる時の寝巻きみたいな、格好でインカムつけてアナウンサーに向かってもう一回、はい、そこのコメントもう一回とかつって言ってるのがあってこれは事故だろうという、あれはもうすごかったですね。それとあと同じく熊本放送局 NHK 熊本放送局で、それまで頭がかなり寂しい、年配のアナウンサーがいらっしゃったんですけど、ある日突然、本当昨日まで頭が寂しかったのに、今日見たら頭がゴージャスになってるっていうでゴージャスになって、でその日が最後の出演だったんですよ。転勤で、だから今までお世話、熊本の皆さんお世話になりました、私は今回転勤することになりました、次は、どこそこ放送局に移動いたします、そこで私新天地で頑張りたいと思います、今まで本当にありがとうございましたとかつって終わったんだけど、だから本当はさ、こうその寂しい状態で熊本で終えて、ね、新天地に行ったところでゴージャスに変身する予定だったと思うのよ、でも多分早めに届いたんだろうね
その
ゴージャスなパーツがでこれをやっぱ ね、やっぱ試してみたくなったっていう、まあ、彼の遊び心というか、でこれでこれはやっぱ一種の事故ではないだろうかという、いうことは思いますね。
昔でちょっとずれてるおじさんとかいましたよね。
ま
あ、取れかけてる人とかね。
結構あのこうバスでこうバス乗っててこう通りを見てたら信号を待ちしてるおじさんが明らかにあの25度ぐらいあの回転してるわけですよ。ずれてるわけですよ。で誰か言ってあげるのも無理だよねあれね。まあまあそういうあのそういう活動に関する放送事故というあとは何ですかね。まあいっぱいありますけどね放送で、昔はともかくその ビデオが止まっちゃうとかっていうのはよくあった話 でそれと、で番組が通常状態で放送できない場合にまあフィラーっていって穴埋めのその、まあ、その今回のケースで言うと海の画像海の中の画像とかそういうのがまあ出たりするんですけど、しばらくお待ちくださいっていう止まった絵で、今放送が中断してますっていうのがこう自動的に切り替わるようになってるんですよね機械でね。で昔熊本ではイラストで武士が土下座をしているっていうでこうしばらくお待ちくださいっていう、あの土下座が好きでしたね。だからまあそういうやつとか、あとなんですかね、突然夜中に、夜中じゃないか、突然普通の番組やってる最中に美人パターンが出てくるとかっていうのがあります。ちなみに美人パターンっていうのは、これはちゃんとした放送業界用語で、画面の調整用に使われるいろんな画像があるんですけど、代表的なものがまずカラーバーっていうのがあって、朝こう、まだ放送前の時間とかにテレビしてると、こうなんかこう櫛形のこう、ね、色がこうパレットみたいになったやつが出てくるでしょ、あれがカラーバーと言います、あとテストパターンっていうのがあって、なんか放射状に線がこうバーッとこう白黒の画像で、であれで解像度が大体分かるようになってるんですよ、それのテストパターンっていうのと、あと美人パターンっていうのがあって、これは女性がニコッとしてちょっとこう斜めを向いた感じで手に一輪の花を持って微笑んでいる写真なんですよ。でこれはその肌色の再現性だとか花のその色だとかを見るためのチェックするためのものなんですけど、必ずしも美人じゃないんですよね。
じゃないんですか。
美人パターンって言うんですけど、
ひどい。
必ずしも美人かどうかは別問題で。
ひどい。それでも毎回同じ人使うんですか。
いや、
それ曲によって
違う。会社によって使うんですよ。製造してるのが、あと時代によっても多少違ってきて、で今まで美人パターンで美人だなって思う美人パターンには出会ったことがないですね。
普通にスタッフとかがなってる。
いやいや、ちゃんと多分モデルさんとか女優さんだと思うんですけど、まあそういう、まあ、最近はまあ美人パターン見ないですけどね。という熊本局はつながってますか。
つながってますよ。
よかった。なんか声がしないんでもう切れてるのかと思いました。事故にならないようにしていきたいと思っておりますが、はい、続きましてこちら、はい、群馬県前橋市からいただきました。54歳自営業、ラジオネーム金刊苦労と風俗名人戦。
ありがとうございます。ありがとうございます。
取り木の錬金 術師、取り貴族マラソンというのがあるようで、これはいい。これはいいと思ったらやっぱり規制がかかってしまったようです。もっと早く知っておけばよかった。錬金術師になり損ねました。残念。54歳にもなって。まあでも私もちょっと思いましたけど ね、
みんな思いますよ。
記念に1回ぐらいね、ちょっとやってみようかっていう。木南優子さんはもう錬金術師になったそうなんですけど、いかがですか。
いや、こっちに、取り木って取り貴族のことでしょ。
そうですよ。
こっちの絵からよくわからないんですよ。
別に取り木でなくてもいいわけだから。安いんですよ。だから何ニパチでいいの。ニパチ。熊本だったらニパチ。名古屋に本店がある居酒屋チェーン店ニパチ。280円でしょ、あれ。で、だからまあそう、だから何でもいいわけでしょ。だから、
その、登録してる店だったら。
GoTo Eat で、そのグルメサイトを経由して、予約した利用者に、 昼飯だと500円、うん、夕食だと1000円分のポイントを還元しますっていうこのシステム、うん、でこれを利用して、はいね、まあ予約ができる店ですわね、うん、だからまあその、うん、例えば取り木で一品298円、まあ要するに実は300円として、うん、でそれを一品だけ頼み、うん、出てくると、うん、そうすると700円の、うん、まあビザ屋が稼げると、うん、それをもし10件はしごすれば、うん、7000円になっちまうということで、うん、まあその取り木族マラソン、うんね、だからまあ基本東京大阪
そうですね、密集してるとこじゃないと、
ねね、うちのうちには取り貴族はうちの県には1軒しかないんでとかっていうそういう地域がもしあればちょっと厳しいと思うので、うん、だからまあ、はあ、これ最高でどれぐらい儲けたやついるんですかね、まあ、ね、もう面の皮だよねこれね、うん、ひょっとすると取り木でバイトしてるやつとかもやってる可能性あるよね、
それ そうですね、
ピンときて ね、 ね、 ね、自分の店に行かなきゃバレないでしょ大体、うん、ああまあどうなんて、だから不思議なのはこれ頭のいい官僚の皆さんが考えたわけでしょ、うん、これはまあいろいろ どんな人が知恵を出したか知らないですけど、うん、どうしてそういう可能性というか、うん、こういうふうになるっていうようなことを検証しなかったかね、
割引とかでも2000円やらないと使えませんとかもう常識じゃないですか、
普通そうですよ、うんうん、
それが
だから結果的に鳥貴族はこれコース料理以外はダメっていうふうにしたわけですよね、うんはい、
あコース料理、
ねええ、だからまあ必然的に1000円以上のものになるということで、うん、まあだからでもこれ別に鳥貴族が損するわけじゃないですよね、
うん、ああそう、うん、そうですね、
ねえ、損してるのは日本政府ですからね、
う
ん、
そうですね、
ええ、で一部の知恵者が得してるという、うんいうことで、うん、ねえ、まあ、木田由子さんはどれぐらい稼ぎましたかこれで。
私そのやり方は全く知らないってか分かんないっす。
ああ、いやだから
何クレジットですよ。
すみません放送事故になってますんで、あの言葉が全部断片で途切れ途切れで、今あのさらば宇宙戦艦ヤマトのテレさんの声みたいになっちゃってるんで、
分かんないっす。
はい、というね、まあこれだからちょいちょいあれじゃないですか、こう政府がこういうのをやってその穴を突かれて、うん、で右往左往するっていう、うん、だからやっぱ、バカなのかねこれね、これ誰のせいなのこれだから、ね、これ要するにこれ何、これ所管する官庁はどこなの、これは経済産業省
なんでしょうね、誰がここをするんですかね、
観光庁かな、
観光庁、
GoTo トラベルは確か観光庁だったはず、このツイートはどこだろうね、
なんだかね、うん、だからどれぐらいそのこれで損失というか、うん、でも分かんないよね、損失って出しようがない、
そうせないですね、だからみんななんかあれなんですね、すごい素直なんですかね官僚、そういう、
そうかも、
だって悪いこと考える人が一人でもいたら、うん、いやいやここめっちゃ穴ありますよって、うん、悪い人が一人いればいいの、みんななんかやっぱ頭いい、ま
あ、基本悪い人いっぱいいるんですけど、うん、こういう悪い人じゃないんだよ、このレベルじゃないので、
う
ん、
そうですね、なんかちっちゃいことは、
このちっちゃいことは考え、もうとても考え、ね、もう思いも言わないわけですよ、たかだか700円を稼ぐために店をはしごするなんていう、もう彼らはほらこう土地を転がして何億っていう話のところで、先生こちらのこの話でございますがとかっていう、そういうような、
小遣い稼ぎの気持ちは分かんない、
明日金でしょうね、
明日金ですよ、
あの方たちにとってはね、
いいですね、私もそういうところにお近づきになりたいと思います常々思ってるんですけどもね、なかなか近づかせてくれないという、一応中央官庁の、エリート官僚で、友達に何人もいるんですけど、うん、私の周りにいるのは変わり者ばっかりで、うん、なんかなかなかそういうこう儲ける風な話、うん、儲け話を持ってくるやつがいないんですよ、うん、そういうのからこう蚊帳の外にいるようなやつらばっかり
で、独自路線で行っちゃってるんですね、
本当ちょっと友達選ばんといかんですね。
ルイトモですからでも、
うん、あ本当にねということでございまして、鳥貴の錬金術師鳥貴族マラソン、もうこれ鳥貴族にとっては宣伝になっていいんじゃないですか。
うん、そうですね、
うん、何にもせずにこれであのこれ NHK ニュースとかにも出てきてたでしょ確か、
そうですね、
後ろに鳥貴族の写真かなんか出てた
でしょ、ね、なかなかの宣伝で
宣伝もいい、だからやっぱり鳥貴族が犯人なんじゃないのか
仕掛けてた、そう
仕掛けてたな
自作自演
だって鳥貴族全く損しないで、うん、鳥貴族の社員がみんなでそれやってたら、うん
ね、
そうみんなほら特別ボーナスが出てくるようなもんじゃないですか。
そうですね、はい、確かに
すごい、やっぱり諸悪の根源は取引かもしれないですよ、うん、っていうあの全くそれはあの根拠のないあの適当な話ですんで、ね、あの無知にならないでくださいね
これ1000円以上食べたら1000円ポイントもらえるらしいんで、うん、まあ、ほとんどただ飯食べれるってことですよね。
まあまあそうだよね、
取引だったらまあ4、5品頼めば、まあ、ちょっと足出るぐらいで、まあまあまあ、
ええ、そうそうそう、
ね、計算すればうまいことできます
よ
ね。
そうですよ、だから夕食で1000円でしょ、うん、だから、うん、1000円分のなんかって、まあ、あるじゃないですか、うん、定食屋でちょっといい定食を食う、ね、そうするとタダで食えるという、
そうですよね、
あ、これはこれいつまでやってるんですか、これ
いつまでやってるんですか、
いつまでやってる、
これだって毎日やったって言われるでしょ、これ
毎日当たっていい、そんな
制限とかは期間内はだってマラソンができるぐらいだから、
ね、予約できればいいんです
よ、
ね、
いいわけでしょ、
うん、
ということはこれ使わない手はない、
そうですよね、今思いました、使わないとこれ
そう、みんなで食い行くかもだから、ね、この番組やってる場合じゃないですよこれは
昼も夜もただで食える、
昼も夜もただで食えるという、
だって500円のランチなんでね結構ありますよね、
予約さえすればできるでしょ、
ね、予約さえすれば、
うん、
あ、すごい、ちょっと行かないとこれ、
ちょっとみんな聞いてる場合じゃないよ、みんな番組
早く行かないと終わっちゃう、
行こうぜ GoTo イート、え、何
7月末まで販売、
え、何
7月末まで販売してる、
販売
3月末まで活用できるって書いてある、
え、3月末まで、じゃあ俺たちタダで飯食えるわけ、
5ヶ月ぐらいタダで、
7月末までだからそれが付与されるんでしょうな、
あら、俺菅総理支持しちゃおうかない
や、ほんまそうなりますよね、うん、使わな、
使う、ポイント付与か、
ポイントだから後で関連して入ってくるでしょ、
う
ん、
そうね、うん、そうですね、
うん、ポイントって待って、そ、現金じゃないとポイント、
うん、ポイントです、ポイント、
でも何ということはさ、現金には戻ってこないわけだ、
現金は戻ってこないです、
だから次にまた飯食うのに使えるって話 で、
そういうこと
で、でなおかつ期限が来たんじゃないの、それだって
3月末まで使えるってことですね、
ああ、
え、何ポイントなんですかそれって、
GoTo、
なんかどこで処理するポイントなの、ね、その T ポイントとか
あるじゃないですか、
え、
食べログとかじゃないの、
そういうこと、そういう
食べログのほら あそこで予約するから、
飲食サイト、
予約
サイト
あ、そこのポイントがあるんだ、
うん、
あ、
なるほど、でもタダではないのかけど、
まあまあでも
いいですよね、
うん、浮くのは浮くよね、
浮きますよね、うん、飲食は食べれるんですよね、1000円で、
あ、ということで木原さん、タダで飯が食えるそうですよ、
いや、私使い方が分かんないから
だから食べログとかで予約すればいいだけなのよ、
予約、だってポイントってその携帯とかでポイント貯めていくんでしょ、
まあ俺もよく知らないんだけどねまあそうなんじゃねえの、
ネットだと私 D ポイントとかそういうあの何でしたっけ、うん、ペイペイとか使ったことないので全然分かんない、
あんたでも T カードとか貯めてんじゃないの、
T カードはだってあの財布に入れるカードですもん、
意味が分からない、TTカードは財布に入れるカードです
もん、だからそのデジタルの中の存在しないところにポイント貯めるのは苦手ということですよね、カードがあればここに100ポイント貯まってるっていうのが見えるじゃないですか、
そう
見えないけど
一緒じゃねえの、それ
見えない
レジでほらカードを入れてポイントを入れてもらえる、
もうそれほとんどあの写真撮られると魂抜かれると言ってるやつだとあんまり変わらないぞそれ
いやだって分かんないですもん、そのペイペイ、私ペイペイとかもみんなやってるじゃないですか、
やった方がね、
私でさえあの普段買い物はもうペイペイだなんだって、
そうペイペイがよく分からず、はい、
もうあのね、あのダイエーで買い物するのもクレカでクレジットカードで買い物してますから、え、もうあの現金を持ち歩かない僕に変わってしまいました、え、という昔はもうクレジットカード大嫌いとかっつってもう 1枚も持ってなかったのよ、であの一時期ブラックリストに載った時があるんで昔、その時はあのクレジットカード土台取れなかったんですけど、
取れない
であの今はもうあの財布の中がクレカだらけになってしまいまして、 なんか最近ゴールドカードまで入っちゃってるので、随分身分が上がったものだなというふうなことを今思ってしみじみとクレジットカード
クレジットカードはうまく使っていいあれよね、
なんて言ったんだか今話すということでございまして、皆さんもね、この GoTo イートを活用していただいて、はい、栄養をねちゃんと取っていただきたい、というふうに思いますね、ということでございまして一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん。なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。